ミューゼスクフェスシネマ楽しもう映画の秘密、2019年12月最後は、なんとフリーマオフィスの筒井社長再びありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの中村がちょっといろいろ忙しいので、でもなんか僕が来てしまうと、はい、なんか映画の話というよりは全然どちらかって別の話になっちゃうんで、は
い、いやいやいや、なんかいろいろこういろんな映画に精通してらっしゃるので、なんとも話が面白くなりそうな予感が、今回ご紹介いただくのがまた私が好きなテーマなんです
か、ね、あ、そうなんですね、はい、あのバイバイバンプという作品なんですけども、はい、もうタイトルの通りもうバンパイアが、はい、あの主人公というか、はい、あの話としてはあの普通ね、バンパイアってやっぱ海外ヨーロッパルーマニアとか、はい、そういう感じじゃないですか、はい、でなんと舞台が茨城県っていう、
そうなんですよそこもまずなんで茨城みたいなね、
そうなんですよね、茨城県のある町を舞台にしてて、はい、まあ、あの学園ものであり、はい、まあ、ホラーものである、あとはまあコメディっぽいところもありっていうところで、なんかまあ高校2年生のまあクラスメート、仲のいいクラスメート、まあ男性のクラスメートがまあ高校生活してるんだけども、なんかある時からあの街になんかその首がなんかこう吸われて、なんか同性愛に目覚めた人たちが現れたみたいな話になって、でそのうちにその仲間の一人がある日突然女装してやってきてっていう話から始まっていくんですけれども、まあ、あの非常にあの今 の, あの若手のアイドルとか、モデルさんとか、あとあの今は 2.5 次元っていうまあ舞台、あのそういうのがすごく今流行ってて、まあそこに出てるあの俳優さんたちが出てる、まあ、本当にあの今時の若者向き の, あの作品になるんですけれども、
そうですね、その高校のクラスメートがみんなこうイケメンの男の子たちっていう、
はい、まあ、あの主演 の, あの寺坂雷賀君っていうのが、はい、あのこれ名古屋を中心に活動してるんですけども、あの祭りナインというあのエンターテインメントグループの、まあ、リーダーなんですけども、あの今回あの主演を演じてて、で、まあ、まあ彼もその、まあ、いわゆる高校生のある恋愛っていう部分がありつつ、はい、なんかそういうこうなんか事件に巻き込まれ、ヴァンパイアと戦う羽目になるっていう、うん、まあそういう話なんですけれども、
そうですね、そう、ヴァンパイアって言っても一括りにあのならないような映画のストーリー設定ではありましたよね。
あ、そうですね、まあ、もちろんその、まあ、日本的でもあり、あの、まあ、本当に言うとその日本でヴァンパイアものって実はあんまり多くないんですよね。もともとはやっぱりどうしてもあのアメリカヨーロッパっていう形、
そうです、ね、キリスト教関連みたいな気が、
あの映画の歴史でいくと、はい、もう1930年代ぐらいからこういうその吸血鬼物の映画っていうのがあって、うん、まあ一番最初ベラルゴシっていう人が演じたんですけれども、で、まあそれからあの1950年代にイギリスのハマープロっていうところが、うん、あのいわゆるクリストファー・リーという役者さんを使って、あ、はい、あのたくさんの吸血鬼ものがで、うん、まあ、日本でもだからどちらかというとクリストファー・リーの吸血鬼映画っていうのがすごくあの知られてて、うん、はい、でなんかその日本は多分あの1970年ぐらいに入った時に、はい、あのまあ、岸田新さんっていうあの、
ね、
俳優さんが
印象的な俳優さんでした、
ね、そうなんですよね、ちょっとこう影があるというか、はい、すごくこう細くて影のあるんだけども、はい、なんかまあその人がやってるその血を吸うバラとかそういうこう吸血鬼ものっていうのがあったんですけども、うん、まあ、日本ではなかなかやっぱりそういう吸血鬼っていうのをテーマにした作品っていうのはまあ少ないかなっていう、うんうんうん、まあ、やっぱりどうしてもあのヨーロッパ、アメリカ、アメリカなんかもう本当に多分10年ぐらい前にトワイライトってっていう、はい、あのいやライトノベルから映画化された、はい、あのシリーズがあるんですけども、はい、あの吸血鬼一族の話なんですけどもね、うん、まあ、そことその人間と の, その恋愛があったりとかって、うん、それがすっごいそのアメリカとかでも爆発的ヒットして、うん、まあ、世界的にブームになったこともあるんですけども、うん、そういった部分ではやっぱりこうヴァンパイアっていうのは根強い、うん、あのまあ、キャラクターというかテーマというか、まあね、最近はちょっとあのどちらかというとあの何だろう、でもキャラクターものっていうとね、どうしてもその DC コミックス の, あのアイアンマンとかスパイダーマンとかっていうので、まあだからアベンジャーズとかってあるんですけども、まあ本当あの30年前40年前までは それこそドラキュラとか、はい、フランケンシュタインとか狼男とか そうですね、そういうキャラクターがいて、うん、でそれが一度を介した映画とか、うん、あったりするわけなんですよ。だからまあ時代が変わっていくといろんな描き方があるなっていう、うん、だからまあ今回これすごく面白いなっていうのはやっぱりあの今日本でもまあジェンダー男子とかって、はい、まあ、女の子みたいな男の子みたいなのがあるんですけども、はい、まあ、そういうのをこうちょっとこう入れていきながら、高校生たちのまあ生態を描いてるっていうところが面白いなっていう、ですね、
そう、その取り巻く大人たちのこう配役が結構あのツボだなというような気もしましたけれども、
そうですね、確かに、渡辺裕之さんとか、はい、まあ、ガレスセールのゴリさんとかはね、
最高でしたね、
教師の役なんだけど、はい、ちょっと危ないよねっていう、
もうあのヴァンパイアじゃなくても危ない、はい、う
ん、でもなんかあの聞いたところによると、はいはい、まあ、これ映画の中で、はい、あの銭湯のシーンがあるんですけど、
はいはい、ありましたね、
あれアドリブらしそうですよ。
本当です
か？アドリブだって言ってました、あの寺坂君と、はい、まあ、この前の取材でちょっとお会いしたんですけども、はい、なんかあそこはゴリさんの
アドリブ、
アドリブでしたって、まあ、そこもちょっと見どころっていうか、
そうですね、かなりの見どころですね。
まあ笑えますけどね、
はい、そう、まあ、ゴリさん一手に、 それから私なんかこうゴリさんの役が先生でこう校門でね、
はいはいはい、
あの遅いぞとか、もうあと5分で門が閉まるぞなんて言ってる役で、はいはい、細かいなと思ったのはこう脇の下に汗かいてるんですよ。こういうところ多分細かいんだろうなと思って、
そうでしょうね、
も
う
そこら辺がもうキャラをなんかすごくよく表しているような、うん、そんなようなところも楽しみの一つだな、
ね、まあ、あのすごくその、うん、まあ、若い子をサポートする形で、うんうん、あのまあ、サブの俳優さんたちっていうのが、はい、まあ、非常に面白いというか、はい、だからあのプロの、あのプロスケーターやってる、うん、あの早山さんとか、はあ、あの女教師の役で、
スケーターの人、
ね、そうです、まあ、タレントさんもやってるんですけれども、はい、佐山ルナさんとか、はい、ちょっとエッチな、
そうですね、
教師みたいな感じで出てきたりとか、なんかすごく、うん、その脇に出てくる俳優さんたちがちょっとキャラクターをちょっとこう、はい、もうちょっとこう個性的にこう演じて、
持ち上げながら、
そうなんですよね、
それでこう、うん、周りの高校、ね、中心にいる高校生たちを引き立ててる感じがすごくしましたね。そうです、は
い、そこがなんかすごく面白いなって思いますよね。
へえ、そっか、バイバイバンプ、2月、
2月の14日からですね、ですね、2020年の2月14日から。
これやっぱりちょっとバレンタインデーも意識してるのでしょうか、ね、
いや、まあ、たまたま、運よく、そこに日にちが入れたのでっていう、ね、
そう。
そのユナイテッドシネマアクアシティお台場でやりますので、
はいはい、
で、ちなみに15日の土曜日に多分舞台挨拶を今、
考えてます。わ、このイケメンたちが。
そうです、イケメンたちが来ると思いますので。
こりゃ混んじゃうな。という、
そういうことなんです。
混んじゃうこと必須の、はい、バイバイバンプですが。
興味があったらぜひ、ということで、
はい。ありがとうございます。はい、2曲目に持ってきていただいたの、
は
い、
これはもうエンディングの、インストルメンタルの曲なので。
はい。はい、じゃあ、聴いてください。
読書紹介コーナーリブル、
2019年最後の読書、おすすめ本の紹介リブルでございます。はい、今回はねちょっとこう想定とかにこう凝った本を紹介しようかななんて思ってこれを選びます。大きな字で書くこと、岩波書店から。何が不思議って普通の、単行本のサイズじゃないんです。これ何版って言うんだろう、何版と名付けられない、B5 版だったりね、大きな本だったら、A4 版とか、あとは写真集とかね、あと A5 版ぐらいの、単行本もありますけれども、これね正方形に近い想定なんですよ。岩波書店から、大きな字で書くこと、加藤天陽さん、これはね天陽と読むんじゃないだろうな、多分。辞典の天に、太平洋の陽で加藤典弘さんが、執筆されました。文芸評論家でいらっしゃいます。早稲田大学の名誉教授だったこの方、 と、これは私歌人に勧められてこの本をちょっと紐解いて今ちょうど読んでいるところなんですけれども、まずは、想定がねかなり変わっているということ、それからこの方、多分最近亡くなった方なんですね。急逝した著者が残した最後の言葉たち、私は誰か、何がその問いの答えなのか、大きで字で書いてみると何が書けるかというふうに帯に書いてあります。帯が またこのすごく大きい、あの本に対して帯がすごく大きい本なので目立つと思います。岩波書店から出ています。何が、おすすめって、この、私の歌人がこれを勧めてくれたのは、この人が実は三島由紀夫が、どこかで、まあ三島由紀夫がまだ生きている頃ね、三島由紀夫がどこかの座談会でこの人が学生だった頃、三島由紀夫とに、食ってかかったことがあるみたいなんですよ。でそのことを、三島由紀夫は K さんって書いて、座談会でこの人について言ってるんですけれども、もうその頃は三島由紀夫にとってはひよっこもひよっこで、もう K に至っては全くなってないみたいに言われている人が、最近お亡くなりになって、そしてこんな立派な本を残しているということが、なんとも不思議な、そうね、文芸評論家としてずっと生きてらしたので、多分すごく文学に興味がある学生だったんだと思うんです。で三島、まあ、自分は本を書くことをしなかったけれども、こうやって評論、あのなんていうのかな、小説家にはならなかったけれども、こうやって評論集とかエッセイ集として、自分の生きた証を残したんだなという、ちょっとそういうことが興味あって今読んでます。もしよかったら読んでみてください。加藤典弘の大きな字で書くこと、岩波書店から不思議なサイズで出ています。では12月3曲目は南谷朝子でセレーノに降る雪。 Radio